ラジオゼミナール。この時間は高崎経済大学の先生にお話を伺います。お相手は大江京子です。今回は先週に引き続き地域政策学部教授中村忠勝先生です。それでは中村先生、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
先生は普段こう仕事でお忙しいと思うんですけれども、お休みの日とか何かやっていることとかハマっていることってありますか？
そうですね、最近は全然行けてないんですけれども、
はい、
大学院の時の指導してくださった先生が釣りが好きで、釣りを教えてもらったんですね。なのでたまに釣りには行ったりしてました。
どういうところで釣るんですか？
そうですね、群馬はまず海がどこ行っても遠いですよね。どっち方向に行っても2時間半ぐらいかかりませんか？
そうですね、
新潟、東京、茨城ですかね、うん、だから、都内とかにいるような時は川崎とかそういうところに釣り公園があるので、そういうとこ行ったりもしますし、高崎にいるような時は、学生も連れて新潟まで行ったりしたこともありますね。
私も1回だけ釣りしたことがあるんですけど、ワカサギ釣りに榛名湖に行ったことがあって何回やってももう1匹ぐらいしか釣れなかったんですけど、ベテランの方だと100匹とか釣ってて、うまく釣るポイントって何なんですかね？
僕も群馬出身なので、
はい、
釣り下手くそだからうまくヒントを教えられないような気がしますけれどもアジとかサバはもういると疑似餌をつけたものを垂らすだけでも釣れますよね。そして釣れた時にブルブルってするのがすごく面白いですよね。ワカサギも震えるんですか？
ワカサギ震えたんですかね？もう1匹しか釣れなかったからわからなかったです
僕もワカサギ釣りやってみたいなと思ってるんですけど、なかなか行けないでいるんで、はい、今度そういうとこ行ってみたいなと思います。
はい、さあそれでは今回も先生の専門分野についてお話伺っていきます。前回の放送で先生の専門が公共選択と伺ったんですけれども、改めて公共選択ってどんな学問なんでしょうか？
はい、公共選択論というのは、政治経済学の一分野になります。細かい説明すると難しいんですけれども、経済学の発想、ものの見方ですね、それは人間や企業を合理的選択行動っていう目で見ようということなんですけれども、その見方を政治の分野の登場人物にも当てはめようと、そうするといろんなことが問題が起こってきていることが見えやすくなるよっていうことなんですね。
いろんなワードが出てきたんですけれど、経済学なんですね。
そうですね、経済学です。
はい、どうして政治なのに経済なんですか？
行動分析のところが経済学なんですよね。合理的意思決定をしている経済主体というのを想定して世の中を見るっていう見方がもう経済学になっているということです。
はい、経済学って幅広いなってお話を前回も、はい、させていただきました。その公共選択という分野の中で先生が今力を入れている研究テーマはどういうことでしょうか？
公共選択というのはものの見方ですよね。なのでそれをベースにしながら、地方財政とか地域政策の研究をしています。それに加えてですね、最近は、行動経済学とか実験経済学を専門とする先生と共同で、経済実験っていうものをやってですね、データを収集しています。そこから得られたデータを使って公共政策とかそういうことに何か面白い視点を提供できたらなと考えています。
はい、経済でも実験をするんですね。
そうですね、先ほど経済学のものの見方は合理的意思決定とお話をしたんですが、この行動経済学というのはどちらかというと合理的じゃないケースもちゃんと分析しようという分野です。
合理的じゃないケースというと、
例えば最近は災害が多くて寄付をされる方もたくさんいると思うんですけれども、合理的に行動する人を想定すると まあ、人のことはあまり考えないという意味で、寄付っていう行為はしなそうなんですよね。ですが実際には今やたくさんの人が寄付をしたり、それから現地に駆けつけてボランティアに従事すると、こういうところは合理的では説明がつきにくいところかもしれません。
はあ、そういうことも含めて実験するんですね。
そうですね、合理的か、まあ、合理的じゃないかにかかわらずですね、公表されているデータだけでは分析しにくい部分っていうのがあります。政府が公表している統計データっていうのはいろんな原因がこう混ざり合ってある結果が出たものですよね。そういう意味ではその雑味がある状態です。ですが実験をするとですね、実験室の環境の中でこう設計をするんですね、実験の設計をするんですね、
はい、
そうするとその雑味を除いたデータを取れるので、それから個々人のその意思決定したデータを生で取れるんですね、
うん、
それなのでそれを使って分析することで今まで普通の統計のデータでは見えなかったものを見れるようにしようという試みです。
うん、実験というのは具体的にどんな風にしていくんですか？
今はですね、まあ、コンピュータールームで、まあ、隣の方の被験者のですね、意思決定がわからないようにして、まあ、我々が設計した実験の説明なり質問に答えてもらうんですね、コンピューターで。で、ある被験者の意思決定がまた他の被験者の意思決定と相互に関係し合うように設計してあって、でその結果どんな意思決定が実際なされているのかっていうことをデータとして取るということです。
はあ、
面白い分野だと思うんですが非常に難しい分野でもあると思います。それなので専門の先生と協力して研究を進めています。
はあ、例えばどんなテーマを実験してるんですか？
利他的な行動が起こっているのかどうかとか、はあ、それから公共政策の関係でいうと、まあ、政府や行政の意思決定がその人々の行動にどんな影響を与えているかっていうところで何か面白い発見ができないかなと考えています。
実験をするときに苦労することはありますか？
はい、実験の準備ってすごく気を使うんですね。まず情報が漏れてしまうと被験者の意思決定に影響を与えてしまって得られたデータが本当じゃなくなってしまうかもしれません。だから先ほどお話ししましたけれども隣の被験者の意思決定が見えないように、教室環境も整えなければいけません。それから実験そのものを私たちだけではできないんですね。アルバイトスタッフを雇って学生さんですけれども、手伝ってもらったりするときに、まあ、それをその学生さんを探さなければいけない。もちろんその実験に今度被験者として参加してくれる学生さんも一定数集めなければいけないということになります。そのあたりでだいぶ苦労しました。
そうですよね、被験者の方も結構いつも人数はいらっしゃるんですよね。
それがですね、やっぱり授業のある時間帯は参加できなかったりしますし、一度参加してしまった場合には同じ実験には参加できないなどの制約がありますので、
はい、
なかなか集まってくれないで困ってます。
そうだったんですね。はい、じゃあまずその準備が、ね、大事なんですね。
そうですね、準備も大変だしいろんなところに気を使うっていうところも大変ですね。
はい、では最後にですね、先生の今後の展望を教えてください。
はい、私の専門分野は公共選択論で、で研究対象は公共政策とかその裏表にある地方財政について研究をしているんですが、分析手法は、データを使って統計学的に、解析をすると。で先ほどお話ししたように既存データでは取れないものは実験とかでデータ収集するようなことをしています。で最近やっぱりデータサイエンスって話をよく聞くと思うんですけれども、そして皆さんもコロナを経験して感じたと思うんですけれども、やはりその科学的根拠っていうものをもう少し重要視していく必要があるのかなと思うんですね。それは医学の世界ではそうだったと思うんですけれども、例えば地域政策 みたいなところにもデータに基づいてこう判断する、効果のある政策なのかない政策なのか、または効果以上に負担、財政的負担が大きいものなのかということを、見ながら意思決定をする必要があるのかなと思います。
ラジオゼミナール、今回は公共選択などの研究をされている地域政策学部教授中村忠勝先生でした。中村先生、2週にわたりありがとうございました。
ありがとうございました。